こいしょっと。どっかで雷が鳴ってるな。髪の毛がピリピリ逆立つからわかるんだ。ゲゲゲの鬼太郎みたいに。でも今日の感じはちょっと違うな。なんか怪しい雰囲気がある。だんだん近づいてくるんだよね。なんか昭和層がタイムワープの渦に飲み込まれていくような感じがする。何も起きなきゃいいけど。
こんにちは、また来ました。
はい、キンキンさんいらっしゃい。この間どうもありがとうございます。
あ、どうもどうも。
まあどうぞお座りください。
はい、ありがとうございます。
コーヒーでよろしいですか。
はい、またいつものと、灰皿をお願いします。
はい、わかりました。はい、
はい
お待たせしました。 BBB キンキンスペシャルです。どうぞ。
ありがとうございます。あ、美味しいです。
ありがとうございます。どうですか最近は、景気はいかがですか。
あんまり良くないですね。
あ、そうですか。
はい、まあちょっとね、いろいろ個人的に大変なこともあるんで、
う
ん、
ですね、
バタバタしております。
はい、なかなかハッピーハッピーってわけにはいかんですね。
うん、まあそんな中でもね、楽しんで生きることですよ。
そうですね、うん、
なんかね、自分の楽しいこと見っけて、
うんうん、
そういうのが一日の中でちょっとでもあればね。
そうですね、うん、知り合いで小さな幸せを自分で見つけ出そうという運動をやってる人がいますわ、うん。それこそ、うん、あ、今日電車一本早く乗れたからハッピーとか、
うん、
あ、空が青空でよかったとか、うん、今日は郵便配達の人とすれ違ったからラッキーデーとか、そんな感じでこじつけだったり迷信かもしれないけど、とにかく良かったことを自分で一個ずつ数えていくと、それが全体の幸せになってくるっていうことをやってらっしゃる方ですけどね。
もうまあ辛い時に辛い辛い言ってもしょうがないんで、
そうですね、
ね、うん、辛い時こそ楽しく乗り切らんと、
うんうんうん、なるほどね。そっか、キンキンさんはこう、
はい、
厨房で働いたりしてこう料理を人に出しててよかったなと思うこととか、そういう経験はたくさんお持ちなんですよね。
あんまりないんですけど、
うん、
やっぱり叱られることの方が多かったし、
はあはあ、
うん、それこそ、ね、今のマクドナルドじゃないけど髪の毛一本入ってたって叱られたこともあるし、
うんうん、
お客さん家に謝りに行ったこともあるし、
はあ、
そういうなかなか叱られることの方が多かったですけど、
うんうん、
逆にね、今家族のために料理作ってるんですよ割と。
はあ、
なんか そうなってからの方が料理を作ってる楽しみの方が多いですね。
はあ、ははあ、何ですか、それは仕事でそれこそお金をもらって料理を作るということよりも、
うん、
家族に喜んでもらう料理を出したいという、そっちの喜びは大きいわけですね。
大きいですね、うんうん、やっぱり綺麗に食べてもらって、
うん、
美味しかったごちそうさまって言ってもらえると、あ、なんかやっぱり料理続けててよかったなと思うし、
もうそうですね、
やめてしまおうかなって思った時もあったんだけど昔。
はあ、ははあ、
うん、
ね、家庭の味っていうとかっこよすぎるけど、実はそのきめ細やかな心配りっていうのが形に出ないけど料理にはこもることがあるのかな。
やっぱりそのどんな三つ星レストランの味も家庭料理にはかなわない部分があると思う。
なるほどね、うん、
うん、
そうかそうか。まあなんていうのかな、お袋の味っていう言い方があったり、
そうです、
から郷土のふるさとの味とかいう言い方があったり、うん、また食べた時の体験が喜びに記憶に残ってたりしますよね。
でその人の好みに合わせた味付けって、うん、それはお店ではなかなか限界がある。
そうですね、はい、
うん、やっぱり最大公約数を取らないといけない。
万人に受け入れられる味付けっていうやり方ですもんね、うんうん、
だから子供がいて子供のために作るんやったらやっぱ子供の味になるし、うんうんうんうん、お年寄りのいる家だったらそのお年寄りの舌に合わせたもので、うん、そういう意味ではなんていうかな、全く違う家庭料理とお店の料理って、うんうんうん、
なるほどね、
違うもんやし、うん、 まあでもやってて楽しいですよ。
ああ、うん、そうかそう、それが楽しみになるっていうのが喜びになるっていうのがいいですね。それでごちそうさまっていう言葉に込められる結果ですからね。
そうですね。だからそれはお店で働いてた頃は得られなかった喜びですね、
うん、なるほどね、うん、でもいろんな人がいろいろな好みが、それこそみんな背景が違って好みが違うわけですけど、
うん、やっぱりでも、まあ、一番幸せな料理人っていうのはお家で料理する人なんじゃないのかな。
なるほどね、
まあ、今お母さんに限らないでしょ、
うんうんうん、
お父さんが料理作ってる家もあるやろ
し、ね、はいはい、
いろんな人がやる、うん、でそれを365日続けるってことですね、
うん、うん、
だそれはがいかに大変なことかっていうのは自分でやってみて初めて分かった。
なるほどね、
うんうん、だうちは母親が専業主婦だったんで、
はい、
まあ、それがね昔は自分にとっては当たり前やったけども、
うん、
まあ、改めて母の偉大さっていうのは思いますね、うん、ありがたみというか、
ね、
うん、今日の飯まずかったわとか言わんかったらよかったなと思って。
なるほどね、うん、
お母ちゃんごめんっていうね。
なるほどね、うん、作る立場になったら毎日違うものを考えて、かつ栄養も考え、バランスも考えて、そういうことを考えているっていうのは、そうか、本当の意味の料理人のプロっていうのはそういうことなのかもしれないよね。
ですよ、多分、うん、やっぱりその料理で、特に家庭料理は、
はい、
その一品一品を上手に作れるっていうのが大事だけど、やっぱ献立を毎日考えるっていうのがすごい大事で、
はいはい、
飽きさせたらいけないし、
そうですね、うん、
であんまりそんなに時間もかけられない、凝ったもんも出せないと、自分の限られたレパートリーをどうね回していって、うんうん、バランスよくとか季節によってとかね、
うん、
でその組み合わせ、
はいはい、
ね、魚と味噌汁だけじゃダメじゃないです
か、うんうんうん、
それと何つけんねんとか、そういう献立料理の組み合わせが、うん、をどうするかっていうことに頭を悩ませることも多いし、うん、それを月の限られた食費の中でやりくりする。
そうですね、お金がかけりゃいいってもんでもないわけですよね、
う
ん、
そうです、う
ん、
もうスーパーとかのチラシ見てなるだけ安い食材買ってきて、
うんうんうん、
それで美味しいもの作るんや、うんうん、だからそのね、それこそ親子丼ぶりなんかでも、
うんうん、
どこどこさんの地鶏のウコッケを使った親子丼1000以上取るような親子丼あるじゃないですか、
はいはい、
あれはあれで美味しいのかもしれないけど、うん、やっぱりスーパーで買ってきた卵で、
うん、
普通にブロイラーの鶏の肉で作って美味しい親子丼が作れるのがほんまに美味しい親子丼やと思うし、
お母さんだけじゃないですけど、うん、家庭の料理を作ってくれるありがたみっていうのはそういうことなんですかね、
う
ん、
そうですね。今うちの父親実家で離れて住んでるんですけど、
はい、
うちの父親が母親の介護をしてて、
はい、
であんまりがっつり物を食べられない、うんうん、歯も一応も弱ってるんで、
うんうん、
でその母親向けの料理を父親が作ってるんですけど、
ほうほうほう、
うん、だからその野菜とかを薄味に炊いて細かく刻んで食べさせたりとか、
うんうんうん、
いろいろ工夫してて、うん、だからもうそれもずっと仕事一筋で来たような、う
ん、
で来た人が今それをやってると、うん、
ほう、
まあね、これも一つの夫婦の形かなと思うんですけど。
なるほどね、不詳不随で、
うん、だからね、まあ、今料理男子とか言いますけど、
はい、
まあ、男も料理の一つぐらいできた方がいいです
よ。それはそうですね、
ね、
うん、まあ、もちろん向き不向きあるでしょうけど、男だから料理しないではないと思いますよね、
うん、
また逆に女だから料理しろっていうのも決めつけすぎるし。
そうですね、それも、まあ、ある意味気の毒やなと思いますね。なんか女の人やから料理できて当たり前とか、
うん、
ね、料理が上手やと女子力というかポイントが高いとか言われるじゃないですか、
うん、
そうなのかなと思うんやけどね。だからそれは男女ともに需要と供給があれば合えばそれで別に構わないんだ、うん、まあまあどっちが得意な方がやればいいんですよ。
そうですね、
うん、うん、まあでも本当こう、まあ、その母親なんか見てても思うのはやっぱりちょっと食べることがいかに大事か、人間の幸せにつながるか、
ね、
健康につながるか、うんうんうん、やっぱり食べられなくなると体も弱るし、
うんうん、
やっぱ心も生きる喜びを感じられなくなって
ですね、うん、生きる喜びの大部分は満腹感だったりしますもんね、
うん、僕なんか振り返っても若い頃は割とこう食事をおろそかにしたもんですよ、
う
ん、
そうですね、
ね、特に一人暮らしなんかしてるとインスタントで済ませるとか、うん、コンビニ弁
当で食費削って映画見に行ったりするわけですからね。
そういう時期もあっていいんですけどね、うん、
一生のトータルで考えたら睡眠の欲望と食欲の欲望っていうのはかなり大きな要因だし、人生の喜びクオリティとして考えても大事なものですよね、
うん、だからまあそこがちゃんとしてれば、うん、まあなんとか生きていけるかなと、
はあはあ、まあ、そうですね、うん、人によってはそうやってお年寄りでよく噛み切れないお年寄りもいれば、それこそアレルギーとか体質的にこれは食べることができないとか、下手するとアレルギー出ちゃって呼吸困難になっちゃうからとか、まあそういう方もいらっしゃるわけですよね。
ですよね、うん、まあアレルギー体質の人は増えてるでしょうね、昔から比べたら。でそういう人に対応した食事のノウハウとかね、オーガニック野菜とか、はい、そういうお店とか、うん、アレルギーの人に対応したパン屋さんとか、うんうん、ケーキ屋さんもあるじゃないですか。
そうですね、う
ん、小麦粉どうすんのかな、小麦粉卵使ってませんみたいなケーキ屋さんがあるらしくて、
なるほど、
どうやって作るのかな。いや、まあ、米粉とか使ってるらしいんやけど、まあでもそういうことやってる人いるんだ。
なるほどね、はあ、
食品のこうアレルギー表示とかも昔と比べたらきっちり書いてるじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、
う
ん、
そうか。そういえばコーヒーもですね、
はい、
普通はコーヒーの木という植物から実を取るわけですけど、うん、それをやめて、うん、タンポポの根っこを使ってコーヒーとか、
あ
ー、要するにコーヒーじゃなくて他の植物の何かを焙煎してコーヒーみたくするという動きもあるんですよね。
あ、でもそのタンポポコーヒーなんかは、うんうん、戦時中にコーヒー豆が不足して、
はい、
代用品として飲まれてたみたいですね。
うんうん、なるほどね、うん、
まあ、当時はあんま美味しくなかったみたいだけど、まあ、今やったらもっと美味しいを作れるのかな、ひょっとしたら。
うんうんうん、具体的に、まあ、こちらはどうしてもコーヒー豆を気にしてますから、
うん、
ああ、そんなの邪道だとか思って見てたんですけど、うーんとか思いながら、でふっと考えるとデカフェっていう考え方がありますよね。
うーん、
コーヒーからカフェインを化学的に除去してカフェインレスのコーヒーを、アメリカなんか普通に頼むとコーヒーっていうとどっちにする、デカフェかレギュラーかって聞かれる、そういう浸透の度合いで、まあ、カフェインが健康に良くないという説もあると、
うん、
でもちろん健康にいいんだという説もあるわけですけど、うん、まあまあ、あとは好み選ぶ選択肢を与えてくれて、
うん、
なんでカフェか、あ、そっかと思いながら、どうしてもこう日本人的なのかな、その自然のままの姿を例えばコーヒーに入れたいと思うとカフェインがあって当たり前じゃないかとか思うんですけど、
うん、
そういうことだけでもないんだろうなとか思いながら、
うんうん、まあそういうことカフェインも体質に合わないって人いますから、
そうですね、うんうん
うん、お酒が飲めない、うんうん、アルコールが合わない人が多いと同じで、はい、
だからそうした時にそれでもコーヒーみたいなものを飲みたい人がいるでしょうという製品ですよね、うんうん、
なるほど、美味しいのかな。
どうなんですかね。
すみません。
はい、いらっしゃいませ。
あ、誰か来たな。あ、じゃあ僕はそろそろもう帰ります。
あ、そうですか、
はい。また来ます。ごちそうさまでした。
またいらしてください。
あ、コーヒー美味しかったです。
楽しかったです。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。
これ何ですか。
あ、喫茶店といいますか、カフェといいますか、喫茶室モーモーと申します。
喫茶店、
はい、
ここ昭和荘ちゃいますの。
昭和荘の2階ですけど、そこを借りてカフェみたいなことやってるんですけど、コーヒーでもお飲みになります。
ああ、お願いします。
どうぞどうぞお入りください。
コーヒーなんてほんま久しぶりなんですよ。
あ、そうですか。まあまあお座りください。
あ、すみません、ありがとうございます。